今日のテーマトークは、ロボットドリームズです。はい。では、マリオンさん解説をお願いできますか？
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。ブランカニエベスで知られるスペインのパブロ・ベルヘル監督が初めて手掛けた長編アニメーション映画。アメリカの作家サラ・バロンによる同名グラフィックノベルを原作に、擬人化された動物たちが暮らす1980年代ニューヨークで犬とロボットが織りなす友情をセリフやナレーションなしで描く。ニューヨーク・マンハッタン。深い孤独を抱えるドッグは自分の友人にするためにロボットを作り友情を深めていく。夏になるとドッグとロボットは海水浴で出かけるが、ロボットが錆びついて動けなくなってしまう。どうにかロボットを修理しようとするドッグだったが、海水浴場はロボットを置いたままシーズンオフで閉鎖され、二人は離れ離れになってしまう。2024年第96回アカデミー賞で長編アニメーション賞にノミネート。はい。
はい。では内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、触りの感想、マリオンさんいかがでした？
まあ、そうですね。一回まあオープニングトークでも話したので、まあ僕のテンションとかはまあなんとなくわかるかなと思うんですけども、まあ最高でした。涙が止まりませんでしたっていう映画でした。なんかもうできればもう記憶を消してもう一回見たいなっていう、それぐらい好きですね。はい。もう出会いと別れの積み重ね、それが人生っていう映画だったなっていうふうにすごい思いました。うん。で、またそのドックとロボットのその、まあ二人の関係性っていうのがまあいろんなものをに当てはまるように作られてるっていうのがやっぱこの映画のなんか懐の深さだなと思いました。恋人であったりとか、友情であったりとか、まあ、家族、ペット、もうその他もろもろ、なんかいろいろなものとの関係性、絆みたいなものを感じられる何かみたいなものに、なんかやっぱ当てはまる、そういったものに全てに当てはまるような、射程の広い物語だったなっていうこともやっぱすごくやっぱ自分の中でより心に残ってるし、まあ、あとやっぱアニメーション表現というか、あの可愛らしいデザインと、あの作り込まれた80年代ニューヨークがもうなんか、アニメーションだけですごくリアルに思えるみたいな、その目の前に広がってる世界がっていう風にやっぱ思える。ってことはなんかよりそれが自分の人生と地続きなものに感じられるみたいな、なんかそういう風な作りだったなっていう風に思いました。やっぱあと、ドッグのその、孤独な感じとかもめっちゃわかるなぁと思いながら見て、もう本当にちょっと忘れられない一本になってしまいました、僕の中で。はい。
大井さん、いかがでしょうか？
僕この映画2回劇場で見ているんですけど、なんか僕、そのまでさっき記憶を消してっておっしゃってましたけど、僕の場合多分2回目の方がより泣いたというか
、うん、
なんかもう、一回目、あの結末に至ることを分かってるがゆえに、二回目はもう冒頭の幸せなシーンからずっと涙が流れてるみたいな状態になってました。なんていうか、まあもうこの映画見た方みんなおっしゃると思うんですけど、この映画のせいでアースウィンド&ファイアーのステプテンバーが流れるたびに踊りながら泣く体になったなっていうか、させられたなっていうか、うん、いや、すごい既存曲の使い方として、だから僕はアフターサンの、アンダープレッシャーに並ぶ、ぐらい、既存曲の使い方としてめちゃくちゃいいチョイスだなっていう風に思ってます。あとまあ、映画ってしばらくいろいろその感想を聞いてて、ああ、なるほどなって思ったんですけど、まあ、結構この映画、意外と好き嫌いは分かれやすいなっていうのは聞いてて思うところではあって、うん、めちゃくちゃ好きな人であんまり好きになれない人とっていう、なんかそこの一点にあるのが結構ドッグの痛さ、まあさっき孤独さと切実さでもあるんですけど、プラスアルファ、それは痛さでもあるように見えるんですよね。その辺ちょっとこのラジオでもう少し惚れたらいいのかなっての思って、で、まあその痛さ、まあ痛さって言い方でいいのかわかんないんですけど、それって結局なんていうか、全然他人事じゃないからこそ痛いのかなって気はしていて、そうなんかそういうとこやぞって言いながら全然自分にブーメラン刺さってるみたいな、なんかそういう感じがする切なさみたいなのがあるんですよね。うん。なんかそこもすごい、キャラクターとして、ドッグのこと好きな人も嫌いな人も、含めて僕はなんか、結構味わい深い作品というか、キャラクターだなというふうに思ってます。あとやっぱラストをロボットに入ってるカセットテープに人生を感じますよねっていう。はい。もう本当にその演出が見事で。いやー、 うん、僕も大好きな映画になりましたね。はい。
はい。僕はですね、まずアニメーションに注目したい作品だなと思いましたね。一個一個の線とかは非常にシンプルなんですけど、とにかくそれが動くっていう、動きの量が多いんですよね。まあ、それによって、なんかシンプルな線によって作られた世界なのにすごい豊かに見える。で、特にその80年代のニューヨークの、まあ、いかがわしさみたいなものが、その、アニメーションの可愛い絵によって、まあ、デフォルメされてはいるんだけれども、ちょっと匂い立ってくる怪しい感じが、まあ、すごい魅力的な作品だったなぁとは思いましたね。うん。ストーリーは僕実はあんまり刺さってなくって、ちょっとまあ、多分、お二人ともおっしゃってたように、結構まあ複雑さがあるし、好き嫌いが分かりやすい部分もあるかなっていうのはあって、まあ僕はすごく嫌いとかってことはないんですけど、まあ単純に刺さらなかったっていうのはありました。やっぱりこの、ドッグとロボットの関係っていうのが、あんまりこうっていう具体的な一つのものに例えきれないなっていうのがあって、何かに例えると確実に何かが抜け落ちるぐらいには、こう、あんまりリアリティがないというか、あくまで一旦は、そういうロボットが売ってる世界、動物がニューヨークで暮らしててロボットが売られてるっていう、すごいファンタジックな世界、まあ、それこそ絵本ぐらいのリアリティのものであって、一旦はもうそういうものとして受け取るしかないっていう、まあそれを、こう、どう解釈するかっていうのは結構一人一人の見た人の裁量に任されてる部分大きいなっていう。それでうまくキャッチできなくても全然おかしくないぐらいには結構複雑さが大きい作品だなとは思いました。はい。っていう感じですかね。はい。では、お便り紹介させていただきたいと思います。では、おいさん、お願いできますか。
はい。M原さんからいただきました。可愛らしい絵柄かつ人間を動物に擬人化した結果、本作はとても普遍的で幅広い層に届きうる傑作になったと思います。それこそ50年、100年経過しても、本作の面白さ、素晴らしさは損なわれることがないでしょう。ただ、私は本作にハマりすぎてしまったがため、正直ドッグに対して、お前もっと本気出せよ、と怒りの気持ちも湧いています。ウサギのように、海からビーチに侵入することも可能なわけですからね。しかし、それでも本作が名作であることは疑いようがありません。ハマった人も、ハマらなかった人も、私のようにハマりすぎてしまった人にもいろいろな意見があると思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドッグの、その、本気度合いっていうのは結構、本作の評価分かりやすい部分かなと思うんですけど、
まあなんか、まあ、なんていうんですかね。まあ、クソ真面目なんですよ、ドッグ多分。っていうのは、なんか思ってはいて、
うんうん。
その、なんでしょうね。まあ、裏から入るとかでもなく、基本的には正面突破を目指すっていうところとか。
うん。
なんか、そのあたり、まあ途中、猿もね、あの、下水道みたいなところから入ってきましたし、
うん。
なんやかんや抜け道あるやんとは結構思いはしたんですけど、なんかやっぱその不器用さが彼の個性というかキャラクターにはなってるなと思って。
うんうんうん。そうですね。あそこで、その、ロボットを対等なものとしてみると、本気度が足らんだろうって見ちゃっても全然おかしくないとは思うんですけど、
うん。
まあ、例えば、ビーチになくしたおもちゃを取りに行くとかってなったらすごいリアリティがある話になると思うんですよね。
うんうんうん。
あるいは、ペットとか、その、捨て犬を拾って一時的に過ごしてたのが、旅行先で見失ってしまって、で、次のシーズンに旅行行った時に絶対見つけようみたいなのって、なんかそのリアリティだったらあり得るような気はして、
うんうんうん。
うん、その本作の、その、ロボットの立場っていうものをどう捉えるかっていうのが結構人によってまばらだなぁとは思ってるんですけど、
うんうんうん、うん。
から、 コミュニケーションは取れるし、一見対等には見えるけど、全然社会的には対等じゃないっていう立ち位置。人権ないですしね、まず。
そうですね。うん、そうです。だからこそそのビーチに向かう最中のバスの中で、その別の家族のロボットの扱いを、うん、主人公のパートナーとして一緒にいるロボットが目撃するってシーンがあるんですけど、なんかそこもある種、こう、うん、この世界のロボットと動物との、こう、うん、まあ、立場の違いというか、を結構示唆してるようなシーンだなと思ったりもしましたね。
うん。そうですね。そこがこう、多分、感想の幅の要因になっているのかなって気はしてるっちゃしてるんですけど。
うん。なんか、果たしてドッグは、そのロボットがまさに本作のタイトル、ロボットドリームズですし、まあ、本作の中でもこう、途中何度かロボットの夢のシーンが出てきますけど、
うん。
その、ロボットが夢を見ることを果たしてドッグは知っているんだろうかという。
うん。
うん。そうね。
ああ、その可能性もあるのか。
うん。
だから、あくまで自分が物に思い入れを持ってるだけっていう風にドッグとしては自覚してるっていう風にも捉えられるのか。
うん。
うん。
うん、確かにね。そうですね。いや、難しいとこですけどね。うん。
確かにすごいドッグにとってあのロボットがすごく彼の孤独の埋めてくれる存在であったというか、
うん。うん、
そこはなんかすごく本当に対等なパートナーぐらいの勢いで、やっぱりその、彼はやっぱ満たされてたっていうところもあるから、
うん、
まあちょっと飲み込みにくいっちゃ飲み込みにくいのかもしれないんですけど、僕はでもまあそうだな。いろんなことに当てはまるかなって思っちゃったから
な。なんか、多分本当、まさにその、パートナーシップで家族だったりっていう人としてロボットを見る場合ももちろんあると思うんですけど、
うんう
ん、なんかいくつか感想を聞いてる面白かったのが、エンタメの象徴なんだって言ってる人とか。
はいはい、なるほど。
うん。エンタメって一時期はものすごく愛する、それがなきゃ生きられないみたいな瞬間はあるけども、結局その瞬間を超えてしまった時に忘れるものでもあるじゃないですか。まあそれがある種健全な付き合い方でもあるというか、
うん
なんかロボットってのはそのエンタメ的なものなんじゃないかっておっしゃってる方とかもいて、あ、それは結構、まあ、確かにそのぐらいのバランス感だし、なんかそれで思ったのは、トイストーリーの、
はい。
あの、おもちゃたちぐらいのバランスなのかなっていうのもすごく思って。
な
ぁ。
まあそれこそ本当ウッディぐらいの距離感だったりするのかなっていうのはちょっと思ったりはしましたね。
うん。いや、それはすごい思いました。だから僕、トイストーリー4の、
うん、
違う視点から見てる話やなとも思って。だから、一番初めの役割が終わった後の話をしてるなと思って。その、うん、トイストーリーのおもちゃが一番初めの持ち主に対しての役割を終えて、一回誰のものでもなくなった後に誰かのものになって、その次の役割を持った時の話だなと思って。たんすよね。だからまあ、その、トイストーリー4って結構、まあ、世間的にはちょっと評価されてない部分もありますけど、やっぱ描き方とか見せ方で全然、そのトイストーリー4のテーマってキャッチできるんだなっていうふうにも思ったですね。あとまあ、その、どこからロボットに対しての思いで、まあ別にそのエンタメとかおもちゃとかペットではないにせよ、まあ実際の対等な人であったとしても、その人に対する、まあ自分にとってのその人に対する思いって、その人からはちょっと距離があるものというか、その自分にとってのその人に対する思い入れの象徴みたいな感じも受け取ったですよね。だからその、自分にとってのその人に対する思い入れって、その人にとってさえそんなに重要じゃなかったりする。
うん。
でもちろんその周囲の人にとっては全然価値がないものだったりするけれども、自分にとっては本当に人生の一部に等しいものだったりとかして、なんとかしてそれを取り戻したいって思うけれども、いや、そんな大したことないでしょうみたいに周りは言ったり、あるいは自分の中でも薄れていってしまったりとか、
うん。
っていうのもあるよなと思って。まあそう捉えると、例えば、 家族だったりとか恋人だったりとか友達だったりとかに対する話としても受け取れるなとは思ってはいるんですけどね。はい。次のお便り行きましょうか。フリッパーさんからいただきました。一言で言うと、切ないですね。妻と一緒に見て、これが人生でしょと言われ、確かにそうだなって思いました。全体的には好きで、自分の人生に重なりまくりでした。ですが、だからこそ、あの子のことを頭のどこかで思いながらも、別の子と真剣に付き合ったり、何でも話せたけど、疎遠になった親友に対し、踏み込むことはないけど長続きしてる友達。幼少期遊んでたぬいぐるみがなくなって落ち込んだけど、新しいぬいぐるみは来てご機嫌になったり、っていう自分の人生に重ねたとき、一つ一つのシーンは決して涙を流すというより、これが最良って見てて思ったので、当作も涙が出てくることはありませんでした。あと、最初はともかく、次もお金を払ってパートナーってところに、ん?ってなりました。この辺は、海外から養子を取るメタファーってことなのかな?そこは少し引っかかりました。年末に向け、2024年ベストを決める苦行の準備に入ります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、一つのこの思い出とかじゃなくって、自分の中でも結構、これのこと、これのことって、ばらけてたりはしますね、本作のあの感情って。
そう、なんか、そこがやっぱり、最初マリオンさんがその、懐が深いっておっしゃいましたけど、その、いろんなものに結局普遍的に重ねられちゃうから、それが全部こう、込みでラストがあるというか
、
それがやっぱりすごいんですよね、この映画。
そうなんですよね。なんか本当に今までの人生振り返った時の、あいつどうしてるかながいっぱい出てくるんですよね。なんか、ミランダのり。ああ、あいついたなーとか、あの時めっちゃ遊んでたけどあいつどうしてるかなーみたいなことが、めちゃくちゃ思い出されちゃうっていうこと、友達であり、本当に好きだった人だったりとか含めてね。なんかやっぱそこが本当に、この作品のなんかそういう自分の人生に積み重なってきた出会いと別れっていうものをいや、応もなく刺激してくるっていう。僕はやっぱすごい魅力だなってやっぱ僕はすごい思ったんですけどね。
そうですね。その、なんというか、いろんな人生の側面がたくさん入っている懐の深い作品でもあるし、同時にシンプルな一つの話でもあるなと思って、多分本作を一番直球で楽しめるのって僕、多分子供だとは思ってて。だから、絵本として見たときに、すごい自然だなって思うんですね。本作で行われてることって。で、子供だったら、この作品を見たときに、この関係性のことだな、みたいな、そういう引き出しを開けずに、純粋にドッグとロボットの話だなっていう風に受け取ると思うんですよ。でそれはそれですごい純度が高いというか、別にそこで、あ、逆にこう捉えると違和感感じちゃうな、みたいなのを感じることなく、ただ、ドッグとロボットが砂浜で別れてしまったっていう話、そこに特に何の不自然さもなくそういうものとしてキャッチできるだろうなって考えると、それはそれですごい、その子供にとっては刺さる話になるんじゃないかなとは思うんですね。もう人生になぞらえなくても。
だから、本当に老若男女というか、その、全世代に、多分全世代の刺さり方を持ってる作品ではあるなと思って。まあしかも、本作言葉がないじゃないですか、基本的には。まあもちろん文字とかは英語が、表記されたり、スペイン語が表記されたりするんと、すると思うんですけど、ただ、基本的には言語としての言葉っていうのが出てこないから、まあ、全世界、全世代に受け入れられる映画にはなってるなと思って。なんかそこも結構すごいっちゃすごいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。なんか、本当言葉がない、もう動きだけでっていうのって、やっぱすごい映画的になる、思うよな、みたいなのっていうのを、そういう、例えばアニメだとやっぱ、羊のショーンとかの映画版を見たときに、すげえっていう興奮した覚えがあるんですけど、なんかそれに近いような感覚というか、なんか言葉もなく思ってることとかが伝わるんだみたいな感じ。けどそういったものがあるかもしれないよねっていうことをやっぱ信じてる。この作品自体もみたいなのが、やっぱすごくいいなってやっぱ思えて、言葉がなくても通じ合えるかもねっていうところを信じたいみたいな。 のはやっぱ今作すごくテーマとして、まあ、その作りから体現してるんだろうなっていうのは思いますね。
はい。じゃあ、そんな感じで我々からトピック出していこうと思うんですけれども、まず映像的なとこから先に話しとこうと思うんですけど、うんうん、いやー、めちゃくちゃ素敵なアニメーションだなと。
いやー、本当に。
うん。で、結構本当に線はシンプルじゃないですか。
うん、
はい。
なんですけど、やっぱり動きの量が多い。
うん、うん。
まあ、ちょっとした毛の動きとかも、いちいち動かしてるっていう、
うん。
うん。
のもありますし、動きの量が多いっていうところ。あと、その絵柄だけで、行くとすごい平面的になっちゃいそうな絵柄なんですけど、すごい立体感がある画面作りになってるんですよね。うん、いちいちこう、うん、手前にあるものとか奥にあるものとかっていうものを描写するし、結構パース効かせた遠近感のある絵を作ったりとか、世界の広がりをすごい意識的に作ってるなと思って、
うん。
うん、なんかその、向こうの方にキャラクターいるけど、手前にあるビルにかけてあるスニーカーがぶら下がってる絵とか。
はいはいはいはい。
で、いちいちこう、その手前に物があってっていう奥行きを作ってくるんですよね、画面の中に。
うん。
すっげえ良かったですね、そこが。うん。
だから、情報量多すぎだなっていうか、なんかもう壁に、うん、あ、キーセーリングの絵があるとか見てたらもういろんなこと見逃してるわけですよ、みたいな。
うん、
なんかそのニューヨークの作り込みがやっぱすごいな、と思いましたね、
うん、
本当に、
うんうん。
あとなんか動きっていうところで言うと、その重量の表現というか、
うん、
こう、物体の重さ表現が全体的に素晴らしいなと思ってて、
うん、
例えば、その冒頭、その、ドックが、コーラの、その、ストローを飲もうとして、うん、で、それがこう、キューって自然に向こうに行って、それを口で迎えに行くっていうシーンがありますけど、うんうん、そこでストローがこう、傾いてる方に倒れるって、そんなこと、アニメで表現するかねって思って、で、しかもそれがしっかり物語というか、視線の動線の導入にもなったりするわけじゃないですか。
うんうん、
でもちろんそのロボット自体の重さ表現、あるいはその力強さ表現っていうのもすごい、なんかちょっとリアリティあるなっていうところもありますし、
うん、
あと、すごい地味に、よく初めて見たなと思ったのが、うさぎが、ボートで来るときに、
はい、
笛の中の玉、
はい、はいはいはいはい。
あれ書いてるの見たことねえぞと思って。
確かにね。
あ、確か。別に書かなくてもいいですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
見えない用意するから全然ね、できますもんね。
そう。弾がコロコロコロコロって転がって音が鳴ってるっていう、なんかそこでは、あれだけギガ的なというか、その、パースしか、なんかすごくこう、線画的な絵の中で、だけどリアルな物体が動いてる感が全体的にあって、なんかそれが割とこの話の説得力というか、ちょっとしたリアリティラインをこう担保してるような気が僕は見ててしました。
うん。そうなんですよね。細かい描写があることで、その世界をあるって思えるなっていうのが良かったですね、うん、本当にそこは。
うんうんうん。
動きだとやっぱりローラースケートのダンスとかも、やっぱ実際になんかね、踊って、
ああ。
それを元に絵に書き起こしてというか、動きにしてみたいな。
うん。
とかっていうのなんかメイキングの動画とか公開されたんで見たんですけど、
うん、
とかしてたりとか。してたのとか見たので、確かにやっぱあそこの動きのその滑らかさって結構すごくいいじゃないですか。
うんうんうん。
ああいうのとかからもなんかこう、リアルが一個また加わってみたいなというか、動きがこう加わってみたいなとかにすごい意識的なんだなっていうのとかは思いましたね。
うん。
う
ん。
もうドックの尻尾がなんか嬉しそうに振ってるとこだけ見るとちょっと幸せになっちゃうというか、本当そういうところですよね。
うん。うん。うん。いやー。もうそれだけで結構見る価値のある作品だなとは思いましたね。
うん。
うん、うん。
デザインも最高ですよね。シンプルなデザインだからこそいっぱい動かせるんだろうなってすごい思いましたけど。
うんうん
うん。うんうん、そうですね。シンプルだからこそ動かせるし、動いてるっていうのがすごい際立ちますよね。シンプルな線であることによって。
うんうんうん。
うん
むしろ動きの方に注目できるっていうのも結構やっぱ見てて快感ですもんね。
うん、そうですね、それは。 うん、あと80年代ニューヨーク描写、
はい、
あ
がいいですね。
いいですよね、うん、もちろん縁もゆかりもないんですけど、80年代のニューヨークに、うん、でもなんか憧れはあるじゃないですか、なんか、
まあ、
なんか
ありますよね。
たくさん映画でも見てきていますよね。
個人的にめっちゃニューヨークって思ったのは地下鉄のシーンですか
ね。
ニューヨークの地下鉄のこの汚い感じ、うん、みたいな、
はい。
けどそこでストリートね、
はい、
パフォーマーがなんかやってる感じとか、
うんうんうん、
なんかいいよねっていう。
うん、いや、まあ、めちゃめちゃ治安悪い頃のニューヨークですよ、本当に。
そうですね。なんか動物だから可愛く見えてるけども、みたいなね。
うんうんうん、
そうですね。もうめちゃくちゃ、この人喧嘩したら絶対やばいなみたいな人でしょうねみたいな人がゴロゴロ歩いてるみたいな感じだろうなって。
うんうん、だって実際はもうタクシードライバーとかジョーカーとかそういう世界観なわけでしょっていう。
そうですね。うん。いや街のチンピラとかも、あ、これ逃げためちゃめちゃやばい人たちやなっていうのもあるし、あとスクラップ場のワニ、相当やばいですよ、あれ。
あれ怖いですよね。
うん。あと、スクラップ場のワニの子供ね。もう、あのクソガキ感やばいなと思って。
わかる。めっちゃクソガキなんですよ、あいつ。
いや、いいっすよね。いや、あれ。
うん。なんかね、ちょうどいい漂白をされてるんですよね。
うん、うん、うん。
可愛い絵柄によって。
うんうん、
でも、この、レイヤーを超えて、汚いニューヨークが突き抜けてきてるんですよ。貫通してきてるんです。スクリーンを貫通して。
うん、
うわぁ、治安悪いとか汚いとか、そういうのがもう突き破ってきてて、
うん、
なんかその感じがすげえ良かったんですよね。
ね、なんか、やっぱズートピアとは違うわけですよね。同じなんか動物の街の描写でしても、
うん、
ズートピアもすごい近未来都市みたいなね、うん、先進的なみたいな感じですけど、うん、いやいやいや、違うんですよ、みたいな。
うんうんうん、
ニューヨークのその汚さプラス、本当の意味でのなんか人種のるつぼみたいなところ、うん、みたいなところをめっちゃ描くみたいなところがやっぱいいですよね。なんかしかもその描き込みもまたいちいちこうね、
うん、
本当にセントラルパークって言うんでしたっけ、
はいはいはい、
ニューヨーク真ん中のところとかのでね、セプテンバーが流れるいいところのシーンですけどね、うん、あそこもなんか、周りにいる人たちのなんか感じとか、ボート乗ってる時になんか、
うん、
後ろでゾウとネズミがなんか乗ってるボートがあって、明らかにゾウが重たくてこう、船沈んでて、それでもなんか宙に浮いてるネズミがなんかこごうとしてるみたいな、オールオーみたいなとか、
うん、
そういうところに目が行ったりとか、
うんうんうんうん、
そうそう。あとね、ドックがまたティンっていうね、ロボットね、買おうとするときとかに、なんかしれっと万引きしてるおばさんがいるとか、
いや、いましたね。
気になるところがたくさんあったりとかするとか、うん、なんか、みんな生きてんなーってやっぱ思いますよね。
うん、
あの街でちゃんと、うん、ちゃんと、ね、というか、なんかしら生きてんなっていうのが感じられるっていうのがいいなって思いました。
うん、冒頭いきなりあたりのポンで遊んでるんですよね。
一人。そうそうそう。いや、なんかそう、いちいち出てくるもんが、あ、映画で見たことあるの連続じゃないですか。何でしたっけ、うん、ボールみたいなんで、こう、返して、こう、運勢見るみたいな。
ああ、カシャカシャカシャって振って。
そうそうそう。あ、見たことあるとか、思うじゃないですか。もう、そこがもう、いちいちいいってい
う。あと、なんだろうな。ニューヨーク描写。
でも、あれなんですよね。原作ってニューヨークじゃないっていうか、あんまり別に、どこかの都市って話でもなかったらしいんですよね。まあ僕も原作読めてないんで、聞いた話なんですけど。
まあ読んではなくて、ね、聞いただけですけど。
そうそう。
そうです。
で、監督自身が、80年代にニューヨークに住まわれてた時代があって、でも原作読んだ時にもそれを舞台をニューヨークにしようと。
へぇ
ー。それであの描写になってるっていうのは、なんか、だから、あ、へぇーって思って。
はい、はい、はい、はい。なるほど。
やっぱ、その、街が主役っていう、
うん。
感じの映画って、はやっぱ好きになっちゃうよなっていうのはやっぱありますわね
って、うん
うん。
やっぱこれだけそのニューヨークってやっぱり映画的な街というか何度も映画の中で取り上げられてる街じゃないですか。
うん。
まあそれこそパストライブスだってニューヨーク映画だと思いますし。
うん。
そうですね。
うん。あとスパイダーマンもニューヨーク映画だと思うんですよ、一概に。
もちろんもちろん。
うん。マンハッタンの。
うん。
やっぱりニューヨークっていうのを僕ら映画を通してすごく多層的にその何度も見てるというか、
うん、
その知ってるがゆえにこの顔もまだあったかっていう感じがするんですよね。ドロボトドリームズ見てて、
うんうん、
なんかその新たな顔のニューヨークというか、まあちょっとあこのこういう風に見ればこの時代をこうなんていうかな少しこうポップに楽しめるんだなっていうところも含めて、なんか、そういう側面で街、ニューヨークという街のことを、の側面を新しく知ることができた映画としても、ちょっと思い出深いなと思います。
うんうんうんうん。
なんかちょっとこれあれですね、ちょっと東京映画じゃないけど、ちょっとニューヨーク映画で一本なんか喋りたくないですかって気になりましたよ、僕は。ありますよ、ね。ニューヨーク憧れもないですか、皆さんみたいな。
あるなぁ。一回行ってみたいもんなぁ。
いやでもちょっと遠すぎるかもしれないです。
ああ。
まあまあそうですよ。遠いですけどね。
うん。やっぱ、東京は住んでた自分が想像できるっていう意味での憧れがあるんですけど、
うん、
やっぱニューヨークに住む自分はあんま僕は想像できなくて、
うんうん
うん、
まあだからもう完全にフィクションの世界として見ているとこがあって、
うん、
で、語るとしてもあくまでフィクションの中でのニューヨークになっちゃう。うんすよね。
うん、うん、うん。
そう。うん。
だからこそちょっとパストライブスのバランスちょうど良かったなって気はしてて。
ああ、なるほど。
要はもうニューヨークに観光に行く視点もある話じゃないですか、あれ。
はい、
は
い。
まあ、あれは確かにね。そうですね。
そう、そこに自分を代入してみると、なんか割と映画を見てる時の、まあ日本でニューヨーク映画を見てる時の自分とすごい重なる気はしましたけどね。
はい。はい、
そっか。
うん。あ、でも、それでいくと、
うん、
僕がとかってことではないんですけど、ドッグがニューヨークに住んでるっていう視点が結構大事な話になってたかなと思って、これ僕すごい触れたかったんですけど、ドッグの生きてるニューヨーカーになれなさ。
いやー、そう、そう。うん。
いいっすよ、う
ん。そこはちょっと僕触れたかった。ですよね。
うんうん、
それは、多分、僕が東京に住んでた時に、イケてる東京人になれなさは想像できるから、そこで感情移入できる。
なるほど。
わかるな。
うんうんうん。
わかるな、うん。絶対僕東京行っても、いい東京、憧れの東京人にはなれないなって思いあるっていう。
うん。で、結構ね、ドックなりに、その人間関係作って、
うん、
そのニューヨークっていう街を満喫してやろうみたいな思いは節々に見えるんですよね。
うん。
まあ、例えばですけど、ダックね。
はい。
ダック姉さん。
はい。
ダックね。
ちょっと、ね、キャラ、すごいの出てきたなと思いました、僕は。
もう、ザ・ニューヨークというかね。
うん。いやーもうね、ロボットを失って昇進の彼にとってあまりに刺激が強い存在ですよ、彼女は。
ダックさんね。
ね、ドックにとって、もう必死の思いで見つけたニューヨークの中の輝きだったわけじゃないですか、彼女は。
はい。
かと思えば、彼女にとってはドックはもうワンオブゼムでしかなかったっていう。お世話になりましたって言って、どっか行っちゃってるっていうね。うわ、切ないねってなりました。
あれ、ヨーロッパ、バルセロナのなんかポストカードでしたよね、あれ確か
でしたね。そこにさらっと移住してって。
うん。
いやー、そう。あの辺のそのドックとそのダックさんとの、ドックとダックとのその一連の流れ見たときに、いや、社会人になってからの友達あるあるだなってめっちゃしたんですよ。
ああ、うん、はい、はい。
もうね、いい、そこがいいって思って。もう、
うん。
なんというか、やっぱ大人になってからの友達って、いや、一瞬で終わるなっていうか、
うん、
一瞬でこう、なんというか、こう、フェードアウトしがちだなっていう
思ってて、うんうんうん。そうですね、そうですね、
うん。そう。やっぱりなんか、ね、学校とかだったら毎日顔合わすとか、まあ結構やっぱその期間はすごい濃密だってするじゃないですか。
うんうんうん。
けどやっぱそういったものって別に大人になったらなくなっちゃうから。
うん。
でもやっぱお互いその人の人生とかね、ライフステージとかあるから、やっぱ結構あっけなくこう、関係性が終わっちゃう。
うん。
なんかあっさりとみたいな。
うん。
誰かが嫌いになったみたいな、そういうことでもなく終わっちゃうよね、みたいなところの描写としてすごく僕はそこすごくわかるって思って見ちゃいました。
うん、
うん。いやー、すごいですよね。え、そんな 急にパッといなくなるのみたいな。
いや、でもありますよね。そう。
ありますよね。
ありますね。
結婚してたみたいな。結婚したのみたいなとかね。
うん。
あ、転勤みたいなとかね。あるじゃないですか。もうなんか、
ありますよね。
すごくね。いや、リアルだなって思って。
いや、今、僕ちょっと話してて気づいたんですけど、ロボットより、ダックさんとの関係の方が僕に刺さってたかもしれない。
あの一瞬というか、あの人が。はいはいはい。
で、ダックと出会ったら、人生、ずれますよ、あそこ
で。ずれますよ。ずれますよって。
で、僕、ロボットって、ドックにとって、その、子供時代だなって思ってて。
うんうんうん。
うん、
で、子供時代とお別れすることになってしまったっていう感覚で見えてたので、
うん、
で、逆にダックってもう、ドックにとってのその、大人の世界見えちゃったみたいな、でもなんか、ダック本人はパッとどっか行っちゃいましたっていう、いや、大人の距離感怖えみたいな感じを知ったっていう、なんか大人の世界の片鱗を見た話やなと思って、
うん、
いや、なんか僕すごいそれが刺さってたんですよね。
なるほど。
なるほどな。いや、もう、確かに、結構、ダックさんに影響を受けてるじゃないですか、やっぱり。帽子とか、服装とかもちょっと変わってたじゃないですか、
そう
ジャケットとか。
そうですね。
ね、デニム生地のなんか、ジャケットとか着てたような気がしたんで。
うん、
まあ、確かに、本当になんか、彼にとってそういうちょっと、こう、刺激的な出会いだったっていうのは、まあ、確かにそうだろうなと思います。
うん。
まあ、ダックさんに出会う前に、スキー場で痛い目に見てるっていうのもまたね。
うん、
あそこね、うん。
なんかね、あそこまで露骨じゃないにしろ。
でも、あるじゃないですか。
友達、関係性作るのって、そもそも大変ですよね。大人になってから、
その。いやー、そう。そう。
プライベートでの、何かしらの関係を持つみたいなのがですよ。
うん。
そう、仕事とかじゃなくて、みたいなところって、大変ですよ、
うん
うん、やっぱり。
うん。
そこも、わかると思いながら、大人になってからの友達関係わかるみたいな。
そうありますね。もうなんか、あのシーン人生の中でもいくつも自分の、あったなってのが浮かびすぎちゃって、ちょっときつかったさ、少し。
あった、あった。
あったよ。
スキー場みたいなことあった。
ありましたよね。
いや、なんか、ちょっと背伸びして、
うん、
なんか、この、スタートアップみたいな人たちが集まってるホテルのなんかすげえ上層階のナイトパーティーみたいなことに一回だけ出たことあるんですよ。
はいはいはい。
地獄でしたよ、本当に。
地獄でしたよ。ね、そう。なんかね、いろいろ出会い求めようと思って、出会いというかね、なんか刺激とか求めて、なんか自分とは、普段なんで行かないようなとこ行くんだけど、
うん、
やっぱり会わないみたいなね、
うん、
ことはいっぱいあるよねっていう。
うんうん、そうですね。結構そのドック自体が、その自分が似合う階層を探して結構試行錯誤してる感じがすごい伝わってきて、
うんうんうん、
で、例えばその、これは現実であったあれではないですけど、行きだるまを追ってボーリング場に行くっていう話の、
はい、
なんかすごい、なんていうかこう、地元の飲み屋にいる人たちと仲良くしたい、っていう感覚のやつだと思うんですよ、あれって。
ああ、そうだな。そうだな。確かに。
立ち飲み屋に友達作りたいみたいな感じで、その、ボーリング場でね、ちょっとまあ、少し、なんというか、悪いじゃないですけど、
うんうんうん、
ちょい悪友達欲しいなって言って、ボーリング場行って、みんなイケイケでボーリングやってるわけじゃないですか。
うん、
もう一人だけレーンの上で滑りまくってるっていうね。
そこでもね、なんか結局、夢の中でそれお前馴染めないことを
、うん、
思ってしまうのかっていう。まあでもそれが、うん、そこになんかもうドックの人生経験というか、それまでの人生がなんとなく見えてくる気がするんですけどね。
うん。あとハロウィンとか、そういう、地元に根ざしたこともしっかりやるぞっていう感じでやろうとしたら、
うん、
もうなんか、ロボットの影を見て落ち込んで子供を怒鳴り散らすっていう、めちゃくちゃダサい大人。
ガチで泣かすっていうやつね。ありましたよね。うん、ガチ泣かしっていう。
うん。
いや、まあ、もうノリノリなんですよね。そこに、だんだんこう、今日が乗ってくるあたりがまたドックらしいっちゃドックらしくて。
うん。
そう、
ね。そう。基本、憧れで動いてるから。
けどなんか、すげえわかるな、
うん、
いや、だからちょっと、結構やっぱドック、と自分みたいな、ちょっと重ねちゃうところ、
うん、
結構あったっていう。
いや、そうなんですよ。うん、だから、もう全然、なんていうか、どこお前そういうとこやぞって言えるんですけど、言うとどんどん自分が気づいてくるんですよね。うん、なんかね。
そう。
うん。
そうなんだよな。
いやー。だから、その、ニューヨークって街であることによってそれが際立ってるというか、
うん。
俺、イケてるニューヨーカーなりてーみたいなのは全て裏切られていくわけですよね。
うん。うん、
で、
うん、
彼が作れた居場所って、売ってるロボットなわけじゃないですか。うん、その、なんていうか、泥臭く見つけ入れたものじゃなくって、ちゃんとその、相手してくれるために存在してるものとだけ、彼は関係を紡げるっていう。多分、いわゆるイケてるニューヨーカーには彼はなれないっていうのがあったと思うんですけど、ただ、はじめ、ロボットと一緒に、セントラルパークで、スケートで踊るシーン。
はい。
はい。
あそこは少しイケてるニューヨーカーになれた感じがあって。
うん。
うん。
で、彼にとって多分その幻影みたいなのは染みついちゃったように、僕は少し感じて。
うん。うん。うん。
あの、ロボットを通じて、彼は一瞬ニューヨークっていう街に馴染めたっていう、なんかその体験含めて、やっぱりロボットに執着してる感じは、あったんじゃないかなって気がしたんですよね。その思い出というか、あ、このロボットとの関係を通じて自分はニューヨークに居場所を見つけられたっていう。
うん、
だから実際そのロボットを失ってからは、ニューヨークっていう街からもう爪弾きにされ続けるっていうのがあったのかなっていう。ごめんなさい。これは僕がそう見たってだけなんですけど。
まあ、なんていうか、その、多分ドックのある意味良くないところっていう風にあえて言っちゃいますけど、でもあると思うんですけど、
うん、
まあ、この映画って基本的に、やっぱり、その、映画に映っているすごい多くのキャラクターのほとんどが二人組なんですよ。
うんうん、うん。
まあ、それは友達でもあるし、パートナーでもあるかもしれないんですけど、その二人組になれない孤独さというか、その、ひもてさみたいなものがすごい前面出てるような気がして、うんなんかそこに至れない不能さというか、
うん、
みたいなものがすごいあるなっていうのは思うし、そこはなんか自分もわかる部分ではある気がするんですよね。
うんうん、
その、
うんうん、
特にもう最近クリスマスシーズンになってくると、一人で歩いてる、街を歩いてる時にそのイルミネーションを恨めしく見てた時期あるなとか、なんかそういう気持ちなんだろうなっていうのはすごい想像ができるわけですよ。
うんうん、
で、なんか一部その、他のポッドキャストので言われてたのが、そのドック、お前はなんでその一々の関係しか持てないんだっていうのは、
うんうん、
言われていて、その一体他だったりとか、あるいはどっかのコミュニティに属するみたいなことはなぜお前はできない、なぜ一々の関係しか求められないっていう風な意見みたいなのを聞いて、まあ確かにそうだなと思う一方で、なんかなんとなくなんですけど、コロナ禍通じてちょっとなんていうかそのぐらい深い仲じゃなければ。見放されちゃうというか、離れちゃう関係性ってあるなっていうのを自分自身が感じてたのもあって。
ほうほうほうほう。
例えばですけど、そのコロナ禍の段階、あの時期に何か自分の、すごい思ってたのが、自分の身に何かあって、病院に行くってなった時に、
うん、
今見に来てくれる人って、もう家族、まあ家族は遠く離れてるし、まあなんなら、しっかり自分よりも年齢が上なのでリスクがあるから、誰が自分のこと見に来てくれるんだろうみたいなことを、そう考えたことがあったんですよね。
うん。
なんかその時の孤独感はすごいドックに通じるところある気がしてて。
うん、うん。
あ、このまま、もし自分が死んだら一人で死ぬんだろうな、みたいなことを結構真剣に考えたんですよ。
うん。
うん。
なんかそのぐらいの焦燥感は、なんかわかる気がするので、僕はなんかドックのその、どうしてもいちいちを求めちゃうっていうところは、なんか、とはいえやっぱわかるよって言ってあげる体験がちょっとしちゃうというか、
うん、
健全じゃないのは全然わかるんですけど、
うん、
そうですね。確かにその一対一のその関係性ってまあある種のなんか特別さもなんかまとってるようにやっぱ思えるみたいな、
うん、
こうやっぱあるなと思ってて、まあ、ちょっとそれはまあ確かにそのある種の幻想ではあると思うんですけど、けどなんかそれをやっぱ追い求めちゃう気持ちもすげえわかるっていう。
うんうんうん、
そう本当に、あ、自分って一人なんだっていうのが、本当にちょっと、とにかく身に染めてしまうみたいな、
うん、
うん。なんか、ニューヨークという場所は別にそこになんか、そのことを別に責めたりはしてく、来ないんだけど、
うん。
だからこそ余計に辛いみたいな気持ちになるみたいなのはすごくやっぱわかるんですよね、そこは。
うん。
だから、うん、そう、なんかまあ確かにその、結局その、人ではなくロボットとのその関係だけなのかみたいなとかも言われ、とかね、言われがちですけど、けどそれでもやっぱ大事だ、彼にとってはすごく大事なことだしなって思っちゃって、
うん、
なんかあんまりそれに対してなんか、どうやこうや言いたくないしっていうのは、すごい自分の中ではあるなって思いましたね、
うんうん。うん。そうですね、大石さんが、ロボットはエンタメの象徴だっておっしゃられてたのがあったと思うんですけど、うん、その、対等な他者ではなくって、そうじゃない非生物とか、
うん、
あるいはなんかこう文化とかっていうものを通じて、社会とか街とつながれるみたいなことはあるんじゃないかなって気はするんですよね。
うんうん、
だから、その、直で対等な友達とか、あるいは直接、自分がそのままある集団とか組織に所属できるわけじゃないけど、何かを通じて、それが例えば物だったり、あるいは表現だったり、それを通じて、その、なんていうか周囲と繋がっていけるみたいなことはあるんじゃないかな、とは思ってて、だから、その、まあ、ロボットを何として解釈するか本当に多様だと思うんですけど、そういう、なんか、例えば、趣味とか、そういうものを通じて、なんか、人とか街と関わっていくものの話としても見れるんじゃないかなとは思ったんですよね。
そうっすね。
うん。それがなんか初めの方の、セントラルパークでスケートで、二人で踊ってるところで結構周りが一緒に盛り上がってるシーンで、僕はちょっとその感覚を少し覚えたんですよね。なんか、うん、ドックの周りにたくさんの人がいたのって、シーンぐらいしかなかったから、うん。なんか、うん。その、ロボットが隣にいて、人々も周りにいてくれてっていう、あそこに、こう、ドッグの理想のニューヨーク生活で、自分の理想の人生があそこにあったんじゃないかなっていう風な気がしてて、だから、ドッグにとって、あそこが多分、人生のピークだったと思うんですよ。
うん、うん、うん。
前後全部含めてそうだったって言いたいんじゃなくて、作中では少なくともあそこがピークで、やっぱりあそこを思い出したい、取り返したいっていうのもあるし、でも取り返せなかった、うん、もう、だとしたらもう前に進むしかないってなるっていう感覚は、見てて感じたかなっていうのはあったんですけど、
うんうんうん、
だから、うん、そう、だから今までと違うもので生きていかないといけないっていうのを選ぶっていうのは、うん、かな、ちょっと、あんま言語化できてないです。
うんうんうんうん。
それで言うと、やっぱ最後の、やっぱその、うん、ラストの結末というか、うんうん、まあ、二人は別れるっていうことを、まあ、それぞれ選択するというか、まあ、特にまあ、あれはロボットが選択するって感じですよね。
そうですね。うん、
うん、うん。
だと思うんですけど、なんかやっぱそこに至るなんか流れみたいなのも結構なんか僕は丁寧だったよなって思ってて、
うん、うん、うん。
なんかやっぱり、すごい、やっぱロボットってやっぱ最初出てきた時すごい無邪気な感じであるから、やっぱりなんか、最初の頃だったら普通にわーって言っちゃうような気がしたんだけど、なんかだんだんやっぱそれがちょっと変わっていくっていうのは、うん、やっぱまあその、別れてる間にいろいろ多分、ロボットは夢を見ながらいろいろ考えたと思うんですよね、なんか。
うん、
ずっと来てくれないドックのことを思い、ただひたすら待ってたのかもしれないし、ものすごい怒ってたのかもしれないし、みたいな。ちょっとまあ描かれてないところもあるかもしれないですけども。けどなんかやっぱ個人的に結構印象的なのがやっぱ鳥の家族のエピソードかなーって個人的にはやっぱ思って、
はいうんうん、ああ、あれ大事な、はい、僕も思いました。
なんかあそこでロボットは別れるということが、なんか決してなんか、まあ、悲しくて、なんかすごく嫌なものなところもあるとは思うんですけど、それだけじゃないっていうことをあそこで学ぶんじゃないかなって思ったんですよね。
うん、うん、うん。
いつか別れるものなんだっていうことをあそこで学んで、で、あそこの場で、その、ロックのが新しいまあパートナーを見つけて、彼でまた人生歩んでいて、で、自分自身も 新しいパートナーを見つけて、新しい生活をしてるみたいな、ところを踏まえたときに、じゃあ、どうするのってなったときに、まあ、別れる選択をする。でも、決して、君のこと何もなかったとは言わないみたいな、君と過ごしたあのセプテンバーのビートは残ってるよみたいな、終わりになってるのがすごいいいなって思って、余計においおい泣くっていう、感じでしたね。
そうなんですよ。その、ロボットの体がラスカルによって修理されて、で、ラジカセになっていて。だからもう体も変わってるわけですよね。で、そこに入ってるやっぱカセットが、そこの、要は、ロボットが走っていこうと、無双するところでふと立ち止まるときに、胸を見ると、ラスカルのカセットが自分の中に入ってるわけですよ。そっか、もう、生活、こっちの生活もあるんだっていうのを、そう表現するかってちょっと思ってしまって。
あのラジカセがうまいなっていう
のは、
なんか2個あることで、今までの人生と今の人生を重ねるみたいな感じもなんか出るなって思って、ミックスするみたいな、ハーモニーを重ねるみたいなニュアンスもちょっと乗るなって思って、憎いなって思いました、
80年代っぽい超でかいラジカセね。
なんかね、すげえあの、ヒップホップとかやってそうな人がこんな、なんかカメラでウィーみたいにやってるみたいな、僕、そういうイメージしかないんですけど、はい。
確かにな。
なんかね、あの、鳥のエピソードもすごく良かったじゃないですか。一匹だけちょっと、オレンジ色の鳥がいてみたいな。飛ぶのもちょっと下手くそでみたいな。なんかね、もう、なんか別に、尺としてはそんなに長い尺で語られるエピソードではそんなないと思うんですけど、めちゃくちゃ印象残ってるなって思って。
それこそロボットの映し見じゃないですけど、その、ロボットにとって初めて意識を持って見て、初めて出会ったのがドックなわけじゃないですか。だからある意味ロボットにとってドックで吸い込まれてる存在だと思うんですよ。で、あの鳥のエピソードも、卵を割って初めて見るのがロボットであるっていう刷り込みを受けるって話にもなっていて、そこもだから、その、ロボットを自分自身のことをメタ的に見てるようにも見えるんですよね、あれ。
なるほど。ドック以外で、ロボットを人格あるものとして見てた、唯一ぐらいの存在ですしね、トリウイカって、
うん。そうなんですよね。
う
ん、
そうです
ね、
なんか、ドックしかなかったロボットの人格に別の物語が取り込まれたっていう感じを覚えましたね。
だから、あれがあったから多分ドックなしでも自分が生きていけるし、ラスカルとのその生活も受け入れられるっていうロボットがいたんだろうなと思って。
そうですね。あの、ラスカルがスクラップ上からロボットを見つけて修理して、で、自分家でロボットを、まあ、住まわせ始めるって、結構まあ、飛躍、的な展開にも思えるとは思うんですよね。で、特にその、ドックは買ってきたロボットを組み立てて、まあそれをパートナーとして扱ってたわけですけど、そうだな。あの、なんか、なんだろう、こう、広く関係を持ってるわけではないけど、パートナーとすごい、時間を温めながら一緒に生きていく気持ちの強い感じは結構僕はそのドックのこう将来のロールモデルになり得るんじゃないかなってちょっと思ったりはしたんですけど、なんかこう街の人気者になるとかじゃなくって一人のパートナーと丁寧に生きていく方が多分ドックは合ってるんじゃないかなと思って、その意味では結構ラスカルはロールモデルっぽく見えるなとは思ったんですけど。
まあそうですね。なんていうか、素敵な大人っていう言い方でいいのかな。なんか僕もう完全にラスカルのことどっかで所ジョージだと思ってるんで。
ああ、所ジョージ。
ぽいなーって思いながら見てたんで、DIY ってのもあると思うんですけど。
あれ、世田谷ベースだと。
あ、そうそうそうそうそうそう。そう、あのぐらいの感覚なんですよね、自分にとってラスカルは。
はいはい。めちゃめちゃいいとこ住んでますからね。屋上からツインタワービル見えるっていう。
そうそう。まあでも、多分あそこも家賃安いんじゃないかなって気がなんとなくしてるんですよね。
安い。
ですよね。
安いけど景色がいい。
だからまあ住み込みですよね、あれ。いわゆる。
そうそうそうそう。 なんかそこら辺がなんか、いい感じの大人なんですよね、ほんと。
そう、なんか、派手な感じじゃなくって、
うん、
地に足ついたニューヨーカー。
そうそうそうそう。
だなって思うんですよね。
そう。だから、ある意味そのダック的なこう、自立した大人。自立した人としてのニューヨーカーっていうのももちろんあるし、あるいは他の街のみんなみたいに誰かとつるむっていうニューヨーカーって姿もあるんだけど、その、本当に地に足ついて、楽しめるところで楽しむ、まさに前回のドリームシナリオの話じゃないですけど、置かれた場所で咲くことをもう覚えた人って感じが、めっちゃいいっちゃめっちゃいいなと思って。
そうっすね。
いや、あと、ちょっとチラッと出たんですけど、ツインタワー、
そう。
エモいなっていう。
そうなんだよな。
もう二人のことじゃんっていう。と思わざるを得ないかっていう。
ああ。
あれは泣くよなって思いましたよ。
そうですよね。
そう。もう戻らないけど、かつてあった二人の何か、みたいなの象徴じゃないですか、みたいな。あれはちょっと、憎いなって思いましたよ。
だから、そう、街も変わっていくし、人間も変わっていくしっていう、その変化も含めて、でも、やっぱその、本作の結論すごい大人だなって思ってるのは、別れの切なさはあるんだけど、とはいえやっぱりそれがあったから人生だよねって言ってる映画な気がするんですよ。
そう、そうね、
結局別れがあるから人生って楽しいんじゃんって言ってるぐらいの映画な気がして。
それは、人生とは別れであるぐらいだね。
そう。なんか、そう、それを、肯定してくれるのがこの映画すごいいいなって思うんですよね。そう。なんかその切なさに端的するとか、あるいはその切なさに引きずられてしまうとか、それがある種呪いになってしまうっていうのも、まあ全然人間としてある話なんだけど、とはいえやっぱりそういう形で歩んできた、その履歴の先に人生があってっていうのを、なんか本当に見事に描いてるなと思って。
なんか、その一個一個の別れが、今の何かに繋がってるみたいな描写もあったじゃないですか。
ありましたね。
あの、海辺でのシーンとか、あの、学んでるから、やっぱ、事前にね、潤滑油とか飲ませたりとか、海に近づかせないようにするとかっていうことできるとか、なんか、ああいうところからもやっぱ、なんか、やっぱりそういう別れって、決してやっぱ無駄じゃないし、なんなら今も自分の中に息づいてるっていうのもなんかしれっと描いてるっていうのがやっぱそこもいいですよね。
あの、ラストはどうでした？ラストのセプテンバーのとこはどうでした？
もう。
いやもう。
ボロボロですよね。
ボロボロですよ。わ、ボロボロですよ。いやいや。セプテンバーもともと好きです。好きな曲なんですけど、あの、もともとね。これから聞くたび泣きそうになるっていう、まあ、大石さんも言ってましたけど、本当そうだなって思いましたし、もうあと、あそこで、あの、ぐるぐる回り出すじゃないですか。
はい。
いないんだけど、
そう。
そこに、君はいないんだけど、映像的には一緒に手を繋いでぐるぐる回っているように見える的演出。泣くじゃんっていう。もう、そう。繋がってないのに繋がってるように見えるみたいな瞬間に僕は泣きますよね。もう、何度と泣いてきた、そういうものに。
いや、でもわかります。
すいません、ちょっと時間が、
はい、
来てしまったので、
終
わっとこうかなと思います。なんかもうちょっとそこのエモーションの部分はお話できた気はするんですけど、すいません、ちょっと時間の都合で終わっとこうかなと思います。
はい、
ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は12月21日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。今回は大石さんも店長メンバーとして参加予定です。そして映画の話したすぎるバー名古屋開催が決定しました。場所はイベント映えで名古屋、日時は1月18日土曜日、18時オープン、22時クローズです。さらに大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長をする映画の話したすぎるバー できるバー心斎橋も営業中です。場所は心斎橋駅徒歩6分バーアメ村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第192回ロボットドリームズの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。